FM 富士年末特別番組、新型コロナウイルス感染症の現状と今後。この番組は MSL 南多摩公衆衛生センターの提供でお送りします。こんにちは、東条由佳です。この時間は FM 富士年末特別番組、新型コロナウイルス感染症の現状と今後をお送りします。2019年12月、中国の武漢市で1例目の感染者が報告されてから丸2年が経過しました。新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界的大流行パンデミックとなり、ご存知の通り、まさに世界中で様々な影響が出ています。日本国内でも緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発令され、これまでの生活が変わり、手探りの中で新たな生活様式へと社会が変化しています。今年10月1日には感染者数が減少していることから、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が全面的に解除され、経済社会活動の正常化に向け動き出した矢先、南アフリカで確認された変異株オミクロン株の拡大に対する懸念が広がっています。この番組では常に先進的な取り組みで新型コロナウイルス感染症の対策をし続け、令和3年度山梨県政功績者表彰において県政特別功績者として表彰された山梨大学の学長で医学博士の島田真嗣さんをゲストに迎え、新型コロナウイルス感染症の現状と今後の見通しについて伺います。目に見えない不安に対し、私たちができることを一緒に考えていきましょう。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5 FM Fuji 年末特別番組、新型コロナウイルス感染症の現状と今後、東条由佳がお送りしています。ここからは山梨大学の島田真嗣学長と進めていきます。島田学長、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
島田学長は新型コロナウイルス感染症の対策に真っ先に乗り出し、先進的で積極的な対応を取っていることで全国的に知られていますが、まず島田学長と一緒に今年のコロナ禍を振り返っていきたいと思います。国民として今年は緊急事態宣言、それからまん延防止等重点措置によって自粛生活の期間が長かった1年だと思うんですが、島田学長はこの1年にどういった感想をお持ちですか？
まあ、この1年本当に新型コロナウイルスの猛威にさらされましてね、まあ、本当に振り回された感じがしますね。今年はまあ第3波の途中から始まってるんですよ。
はい、
振り返ってみますと、まあ、それは去年の暮れから第3波始まってるんですけれども、きっかけはですね、おそらくこの GoTo のやりすぎですよ。
あれで
、まあ、緩んでしまった、コロナ対策の方が、で、まあ、要するに経済の方にシフトされたんだと思うんですけどね、政府は。でそれによって感染爆発が起こってしまって、で、まあ、今年の初めはもう本当にコロナがすごい勢いでどんどん広まりつつあるところから実は始まってます。でそれでですね、それがまあ少し収まるのが、まあ3月ぐらい少し収まりかけたらですね、今度は4月からはですね、まあ大阪府と沖縄県を中心に第4波が始まりましてね、まあこの時はですね、大阪でもかなり多くの方が亡くなられたりね、まあ沖縄でもそうですけれど、まあ本当に SOS が大阪府から発せられたわけですよね。でそれで、まあとにかく東京の方はですね、少しまだそれでも第4波はまだ余裕があったので、まあ、とにかく SOS で助けに来てほしいというメッセージが全国に発せられました。
はい、
で文部科学省の方でもですね、それを受けて各国立大学にね、遅れるものなら、まあ、医師看護師を派遣してほしいと、まあ、そういうような話がありました。我々もですね、もともと東日本大震災の時にずっとこの南三陸町にですね、送り続けたと、まあ、医療班をですね送り続けたという経験ありますし、こういう日本でどこかで、まあ、何か こういうディザスターというかですね、まあ、災害的なことが発生しますと、まあ、あの人を送るあるいは物を送るということに慣れているので、まあ、我々ね大阪府には一番最初に送ったと思いますよ、
うん、
もう4月の初めに送りましたし、それが続いてですね結局大阪府に12名 の, あの看護師さんを送り続けたと、うん、まあ、いうことですね、で沖縄もですねそのうち大変なことになったんでぜひというので、2名の看護師さんを送りましたし、
うん、
というようなことで、まあ、あのコロナ対策にはですね、まあ、頑張ってきました。これがあの第4波ですね、
はい、
でそのうちにですねこの第5波が来るわけですよ。
そうですね、
この第5波ね、
はい、
じゃあどうしてきたかと、まあ、いうことを、まあ、解析するとですね、まあ、私なりに解析してみますとですねあれはあの7月のオリンピックパラリンピック7月8月、
はい、
まあ、これにかけてですね、まあ、いろんな対策とかもやっておられましたけれども、最終的にはこれオリパラは開催すると、まあ、いうことが決断されですね、まあ、それに向けて日本は動いてくるわけなんですけどね、
うん、
まあ、ただそのオリンピックパラリンピックそのもので感染したのは少ないというふうに言われてますけど、
はい、
これとその第5波とがちょうどもう本当に一致してますから、
時期がそうですね、
もう一致してるので、これはね関係がないっていうのは言い過ぎなんじゃないかなというふうに私は思っております。
あ、少なくとも多少は関係はあると、は
い、でこの感染爆発がまあ起こってしまって、
うん、
でこれはねもう一つの要因ありましてね、オリンピックとかパラリンピックとかあのようなあれはもうあの世界でも最大規模 の, あのイベントですよ ね,
そうですね、
まあ、こういうものをやるとですね必ず要するに感染というのは許してくれないということが
動きますもんね。
でこれをね守るのにね一番有効だったのはね実は本当はワクチンだと私は思ってます。ワクチンはですね今年の最初からもう開発されたんですよ、
うん、
でも今年の初めからもうイスラエルとか欧米ではですねどんどん打ち出したんですよ、
うん、
ね、ところが日本はもう本当に遅れてしまいましたよね。まあ、私はねワクチンは十分に確保されたってずっと政府はおっしゃってたので、
はい、
もう十分あるもんだと思ってたからなぜ早く打たないのかなというふうに懸念に思ってたんですけど、やっぱり遅かったですよね。でこれがね1日100万回って途中で、まあ、菅総理なんかおっしゃってましたけれども、まあ、これがオリンピックにはもう全然間に合わなかったわけですよ。
そうですね、
で、まあ、ワクチンが間に合わなかったから感染爆発が、まあ、起こってしまったということも言えると思うんですよ。
ということはやはりそのワクチンを打つ日本のスピード感っていうのは学長から見て非常に遅かった。
これがねめちゃくちゃに遅い。もう 私なんかはね割と何か物事が起こるとすぐに対策するというこう、まあ、本当にねこの危機対策というのをですね常に頭に置いて、うん、
はい、
まあ、やってますからね。
うん、
これも私もすぐだと思ったら、こうなんかね遅かったし、
うん、
で、まあ、我々こうどんどんやってたらですね、途中でなんかワクチンありませんみたいな話に なったじゃないですか、ね、一旦中止、
ね、
いやこれには驚きましたよ。もうね我々ワクチンはもう十分にあってですね、
はい、
それを配るこの、まあ、なんていうのかシステムがね構築できてないからそれで仕方ないのかなとも思ってたんですけど、ワクチンそのものが来てなかったですよ、
職域接種がね止まりましたもんね。
止まりました、あんなことが起こるなんていうのはねちょっとね前代未聞の本当にちょっと日本としては恥ずかしいんじゃないかなというふうに思ってますけど、結局それで遅れてしまってですね、それでワクチンが効き始めたのが、まあ、8月の後半か9月、10月あたりに効いてきたので、この今の状態が保たれてるのは、うん、ワクチンをものすごい勢いで打ったからですよ。
やはり今の感染が落ち着いてる状況っていうのはワクチン接種の成果と考えていいんでしょうか。
私はそう思ってますよ。
あ、そうなんです
ね。でオリンピックパラリンピックはまあ自然に終わったわけですよ、8月でね、終わりました、
はい、
でそれでまあそういう大きなイベントはもう終わってるわけですよ、でそれプラスこのワクチンの効果がですねやっと効き始めて、今のこう一見平穏なね、
はい、
状態が今日本に訪れているのは、まあ、そのせいだなというふうに、まあ、考えております。
はい、3回目の接種のお話なんかももうね出てきて打たれた方も中にはいらっしゃると思いますが、その3回目の接種の感覚、打つ感覚なんかの話も結構出てると思うんですけれども、このあたりって学長どう考えてらっしゃいますか。
3回目の接種に関してはですね、私が山梨県で一番最初に打ちましたよ。12月1日解禁と同時に 私は打ちました。医療従事者でもありますのでね。
学長、その間隔ってどれぐらい空いてらっしゃいました？
間隔はね8ヶ月ですよ。私はですね、まあ、これもですね一番最初に打ちました、3月の9日だったかな。ファイザー製です。だから21日経って30日に2回目も打ってます。ということはですね、8ヶ月経つと11月の終わりでしょ、だから12月の1日はちょうど8ヶ月と
8ヶ月、
まあ、いうことで、政府が推奨された8ヶ月には到達してるんですけれども、はい、
これを短縮する動き、6ヶ月にするっていう動きだったり、世界を見るとイギリスなんか3ヶ月でしたっけ、結構短い間隔で打つっていう方針も出してますが、これはどうなんですか？短い間隔で打っても私たちからすると大丈夫なのかなっていう不安を持たれる方もいると思うんですけど、
その不安を煽る、動き、これはね申し訳ないけどマスコミさんにもあるんですけれども、これがいけないですよね。イギリスで3ヶ月、要するに危機感がある国っていうのはもうやってるわけですよ。6ヶ月8ヶ月なんてね、くだらない議論をしてる暇はないんですよ、ね、これはできるだけ早くっていうのが正解なんですよ。
そうなんですね。
いやそれはそうでしょ。ただ要するにイギリスなんか遅れたわけですよ。しかもオミクロンが来たから、ね、まあ、というわけでこの新型コロナっていうのは次々に姿形を変えながら、要するに油断したやつをやっつけるというような、いやウイルス側からするとですよ、油断して大きなイベントをやる、でもういいんだっていうことでこのウイルスを舐める人、あるいは舐める国々、これをまず感染してやっつけていくみたいなね、そういうような、ずっとね私なんか追ってるとそういう感じしますよ。
次々
に油断につけ込むんですよ。これデルタ株でもそうでしたよね。このデルタ株、第5波のデルタ株は、これはねちょっと油断した国だから、オリパラでちょっと油断した日本、それからですねちょっと感染が収まって大規模イベントガンガンやりました。これイギリスじゃないですか、ね、マスクなしにサッカー観戦、ラグビー観戦なんかやってましたよ、大規模なイベント、それでこうなったわけですよ。
感染者が減ってきているからといって私たちは決して今油断していい状況というわけではないんですね。島田学長、分かりやすいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、では後半はですね、今後の見通しなども含め改めてお話伺っていきたいと思います。島田学長、引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。 FM Fuji FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5
FM 富士年末特別番組、新型コロナウイルス感染症の現状と今後、東條由香がお送りしています。引き続き山梨大学の島田真嗣学長にお話を伺っていきます。島田学長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先ほど前半のパートでは新型コロナウイルスに関して昨年を振り返っていきましたけれども、一つ気になるのが去年ですね、島田学長が出版されている本の中に PCR 検査に対するこう日本の不十分な体制みたいなところだったり、 PCR 検査の重要な役割みたいなところも書いてあったと思うんですけれども、今後このコロナ禍においてやはり PCR 検査っていうのは非常に重要な役割を果たしていくものなんでしょうか？
はい、ありがとうございます。我々の著書までね、引用してくださいまして
とんでもないです。
はい、コロナ禍における日本の医療の盲点というようなね、そういうようなタイトルで高人先生と一緒に出した本ですけれどもね、PCR のことなんですが、これがですね日本っていうのはどういうわけかですね、この PCR の検査をですね、これを評価しなかった唯一の国じゃないかなと、いうふうに思っております。
評価しなかったからあまり進まなかったってことですか？
そういうことでしょう。
い
やつまりね、初期の頃ですよ、ダイヤモンドプリンセスだとか、その後、ポロポロと日本でもね入ってきたわけですよ、3月頃から。で、第一波と称するのがちょろっとですね、少ない数報告されてるわけですよ、で皆さん第1波第2波なんて見たら、第1波なんてこう見えないぐらいちっちゃな山のように書かれてると思いません？あれは要するにその初期の頃はこれだけ患者さんが少なかったということを 表してるというふうに思いませんか。
思ってしまいます。
思いますよね、はいはい、だけどあれは感染者が何人いたかわからないということなんですよ。
あ、まあ、検査体制が整ってなかったから数がわからないってことですか。
そういうことですね。つまりね、この新型コロナウイルスの感染症を診断するには、うん、はい、PCR しかなかったです、あの頃、
うん、
つまりね、じゃあ PCR 検査をやらなきゃったらどうなるか、つまりこのコロナ感染ではないというふうに判断してしまうわけでしょ。
うーん、
そうするとこの PCR 検査をやらなかったら、まあ、少なく出ますよ患者さんの数は、
そうですね、
当たり前じゃないですか、だから何人いたかがわからないんですよ。
実際はどうだったかが
わからないんですよ。そうなんですね、ということで今 PCR しかないって。で今だって ね抗原検査だけでやってる国なんかどこもありませんよ。これだけ時間が経っても PCR 検査に頼ってやってるんですよ皆さん。ぐらい PCR 検査っていうのは重要な検査なんだけど、それを要するに貶めてしまったというようなことがあります。で貶めた結果どうなったかというと、日本の PCR 検査数っていうのは世界でも最低レベルですよ。
うーん、非常に低いんですよね。
今でもかなり最低レベル走ってますよ。こんな恥ずかしいことは実はないというのが、まあ私なんか世界で戦ってきた科学者の一人ですからね。まあそういう意味ではですね、この世界レベルから言うと本当にひどいことになってしまったなと、まあいうふうに思うぐらいですよ。
そうなんですね。先日山梨県ではこう健康上の理由でワクチンが打てない方に対しては PCR 検査の無料なんていう表明もありましたけれども、うん、こういった取り組みに関してはいかがですか。い
や、それはもう当然、それはそうですよ。
もう当然のこと、
当然でしょう、で PCR 検査はだから割と今感染してるかどうか分かるわけじゃないですか。だから、まあ、頻回にやらなきゃいけないという決定はありますよ。でも明日はもう分かんないわけだから、いや今日取ったからじゃあ明日のイベントありますよねって、いやじゃあ昨日は私は陰性でしたとか言って来られても、今あなたどうなんですかって言ったら本当分かんないわけですよ、陽性かもしれない、
はい、
まあ、そういうものであることは確かですよ。もちろん制限はあるんですね、 PCR っていうのは。だけども全然ないよりはずっとマシということはあるんですけれども、まあだから PCR は、まあ、本当の意味では代わりにはならないけれども、最低限それぐらいはやらないと感染状況が全くわからない状況ということになるわけですよ。その方個人にとってもですよ。
そうですよね、これからどんどんその PCR っていうのはやっぱりこう日本も進めていくというか広めていくというか、多くの方が受けやすい環境を整えていった方がいいっていうことですね。
まあそれは当然ですよね。もう本当にどんどんやってほしいと思いますし、
ちょっとそのあたりは意識改革が必要になっていきますね。
そうです、
はい、分かりました。さあコロナウイルスについていろいろ伺ってきましたけれども、皆さん気になってると思うのがやはりこのコロナの完全な収束いつぐらいになるんだろうというところだと思うんですが、島田学長としてはこうどういった見通し持ってらっしゃいますか。
あのね、最も難しい質問です、それ。
そうですよね、
いや私もねこういうの何回もインタビュー受けたり、いろいろしてますけれども、はい、そのことをいつも聞かれますよね。まあ、私は分からないって言ってます。いやこんな難しいことないじゃないですか。何回も裏切られるんですよ、
そうですね、
もう何回も裏切られてますよ、だって第1波から第5波まであるんですよ、本当に皆さん第一波で収束するみたいなことを
思ってた
人もいるじゃないですか、ちょっとね、いやこれは風邪だから夏頃になったらとか、ね、ある種の薬が今度出るはずだからこれでとかね、
はい、
まあ、本当に皆さん、まあ、去年中には収束してるってみんな思ってたじゃないですか。
そうです ね、
ね、それが去年もどんどん来たし、で、まあ、今回もね、今年初めから始めましたけど、
はい、
去年の暮れにはですね第3波のすごいのが来ちゃってて、
はい、
で、まあ、第4波もあり、はい、まあ、これは英国株ですけどね、で第5波も今度はデルタ株っていう本当に新種ね、もう本当に変異株が出てきてしまって、
はい、
これが席巻してですね世界中を席巻してしまったと、
で
これがですね日本でこうスッと収まったから、おこれでもう終わったかなとみんな思っちゃってるわけですよ、これだけ騙されてもまだ騙され続けるみたいなね。で今度オミクロン株がもう目の前に来て、
はい、
もうそこまで迫ってるじゃないですか、もう、
はい、
ね、ヨーロッパではもう南アフリカちょっと遠いんでしょうけど、もう 要するに本当に、まあ、我々親しくしてきたヨーロッパのもう先進国とかね、イギリス、ドイツ、フランス、オランダなんかはロックダウン、
はい
ね、でアメリカももうこれでもう大変だというので大騒ぎして皆さんやってて、クリスマスのイベントだとかブロードウェイのなんとかもみんな中止あるいは延期になって、もう本当に皆さん備えてるんですよ、日本だけいやまだこれ忘年会隙間見つけてって、いやそれはねひょっとしたら正解かもしれませんよ、だけどもこの1月からはですねこれ本気でも取り組まないと、
はい、
もうこれはね大変なことになるんじゃないかと、まあ、いうふうにも思います。
うん、
オミクロンはそんな簡単に許してくれないんじゃないかとは私は思うけれども、
うん、
まあ日本人って今まではラッキーだった面も若干はあるんですよ、日本人はまあいろいろね言うけれども、ある程度抑えられる、まあ、ファクター X みたいなのがある国である、まあ、これは一つの事実ではあります、ね、でまあワクチンも一番いいやつね、ファイザーモデルナやってた、だから要するにこの一番いいワクチンをもう 80% もやってると、これはもうかなりのことですからね、でだからいいんじゃないかなと思ってる人もいるかもしれないけれども、はい、やっぱりですねそうね油断してあいつもやられるのがこれですから、だから3回目のワクチン、これを私は声を大にしてもう一回強調しておきますけれども、
はい、
3回目のワクチンをどんどん進めるべきですよ、
うん、
まあ我々はね本当に進めた結果ですね、山梨大学の職員とか学生は 90% 以上ですよ、
はい、
接種率、
他
の大学さん 60-70 ですよ先生、
という
ようなことでですね、私みたいにこうやって本気でこうやってるところは 90% いくんですよ、だから対面授業だってすぐできたでしょ。
そうですね、学生さんにとってそれは大きいですよね、
う
ん、
そうですよ、だからそのそういうふうなことにもつながるので、ね、ぜひこれはあのワクチンを積極的にやる、で PCR 検査本当に解禁する、
はい
ね、でということでオミクロン株にもう今から備えていくというのが、まあ、これはもう私のおすすめです。ただしじゃあ1年後にどうなってるかこれ予測しろって言われてもこれはもう分かりませんという、言わざるを得ないです。これだけ変異する株でね、まあ、今まで騙され続けてちょっと油断した隙に、はい、もう本当にこれだけ痛い目にあったらですね、そろそろ教育されてもいいんじゃないかなというふうには思うんですけれどね、
油断したところにこう入り込んでくる、はい、そんなウイルスですからね、はい、私たちはまだまだ油断せずにしっかりと対策を行って、そして、ワクチンの接種などもねできる方はしっかりとするっていう意識を持った方がいいですね。
はい、その通りだと思います。
はい、わかりました。今日はですね非常に勉強になるお話を聞かせていただきました。島田学長ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM 富士年末特別番組、新型コロナウイルス感染症の現状と今後、今年の新型コロナウイルス感染症や今後の見通しについて医学博士で山梨大学学長島田真嗣さんに詳しいお話を伺ってきました。学長のお話を聞いていて、コロナの状況について知っているようで知らないことというのはまだまだたくさんあるのだと思いました。専門家の方、医療従事者の方の声に耳を傾けて現状を知る努力もしていかなくてはいけないと考えさせられましたし、やはりコロナに対する警戒心というのは忘れずにいなくてはいけないなと思いました。そして感染状況、今は落ち着いてきたように見えますが、まだまだ油断することなく生活をしていかなくてはいけないと改めて感じました。うがい、手洗い、マスクの着用、3密の回避など、もう皆さんも日々取り組まれている基本的な感染対策ですが、引き続きしっかりと行って来年こそはより明るい年になるよう私も願っています。FM 富士年末特別番組、新型コロナウイルス感染症の現状と今後、お相手は東條由佳でした。